旧約聖書1518ページ御箇所第1章1節から9節。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。すべての国々の民よ、聞け。地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで商人となり、主はその聖なる宮から来て商人となる。見よ、主は御住まいを出て降りてきて、地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のように。これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰る。このために私は嘆き、泣きわめき、裸足で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう。まことにその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門エルサレムにまで達する。御言葉は以上であります。もう先週からですね、アドベントに入っておりますけれども、このクリスマスの前後には今年はですね、この御箇所から共に御言葉に聞きたいと願っています。クリスマスで関係する箇所としては御箇所の5章ですね、5章2節が非常によく知られている箇所です。主イエス様の誕生を予告している、予言している箇所ですね。ベツレヘムでお生まれになるということが5章2節で教えられています。でただですね、私たちこの、御箇所を考えるときに、もしかするとですね、なかなかこの5章2節くらいにしか注目することがないようにも思うんですね。せっかくなので御箇所全体が何を語っているのか、どういう中で救い主の生まれについて語られているのか、改めて今年は注目してみたいと思いました。この御箇所というのはですね、聖書の中では小預言書と呼ばれる書物の一つです。預言書の一つですね。で、預言書というのは聖書の中でも、とりわけ理解が難しいように思います。ちょっと読んでみても、何のことを言っているのか、はっきりわからないところが多いわけですね。と言いますのも、この預言が語られている時代と文化というのが、当然私たちの時代と文化とは大きく異なっているからですね。でしかもどういう時代と文化に語られているかということが、預言書の中からだけではちょっと分かりにくいところが多いわけですね。その当時の詳しい状況が分からないということです。ですから今の私たちがちょっと読んでみても何のことを言っているのか、いまいちピンとこないということが多いように思います。ところがですね、よく読んでみますと、この預言書というのは非常に現代的な書であるということを理解していただけると思います。現代に通じる部分が非常に多いんですね。 まあ、それは人の本質が、まあ、実はほとんど変わらないからではないかと思います。預言者の時代の文脈を本当に読んでいくとき、私たちはここに私たち自身の姿を見るのではないかと思います。私たちの姿が見えてくる。まあ、その上でその私たちに対してどういう神の言葉が語られているのか、そこに深く聞いていきたいと思います。一章一節ですけれども、ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉、これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。残念ながらですね、このミカという人物がどういう人物であったのか、私たち詳しく知ることが難しいです。まあ、モレシェテという地の出身だということが、まあ、ここから分かります。でモレシェテというのはエルサレムから、南西ですね、南西に、まあ、30キロぐらい離れたところにある小さな町です。まあ、田舎のようなところであったと考えられます。まあ、素朴な人物ではなかったかと思うんですね。で預言者たちの多くは、私は意外と素朴な人、平凡な人が多かったのではないかと思うんですね。まあ、何か預言者と聞くと特別な人、神に代わって語る勇敢で大胆な人物、そういうふうにイメージしてしまうかもしれません。でも聖書の中を実際見ていきますと、預言者たちというのはですね、まあ、実は彼らの性格や性質としては、まあ、案外臆病であったり、目立つよりも平凡な人生を送りたい、そう思っていた人の方が多いのではないかと思います。まあ、例えばエリミヤという人物は、年が若いからどう語っていいのか分かりませんと恐れ怯えていました。まあ、こういうことは預言者に共通することではないかと思うんですね。というのは、預言者自身の性格とか資質とか性質が預言者を預言者たらしめているのではなくて、むしろ預言者に与えられた主の言葉が預言者を預言者にしている。主から特別な言葉が与えられた。自分がどんなに小さくて平凡であって田舎出身であったとしても、主の言葉が私に与えられた、だから語らなくてはならない、そういう感覚に、そういう境地に預言者たちは、まあ、ある意味追い込まれていく、立たされていく。まあ、ここに預言者たちを大胆にしていく、まあ、理由があると思うんですね。ですから彼らは、彼ら自身の、まあ、ある意味生まれながらの性質といいますか、性格としては臆病であったり控えめであったりする。でも他でもない誠の神、主から言葉が与えられた、それゆえに責任がある、大胆に語らなければならない。まあ、そしてそこで語っていこうとするわけですね。まあ、それゆえに勇敢な預言者たち、私たちから見ると大胆に見える預言者たちの姿が現れてくるのではないかと思います。でこのことは私たちにも多くの示唆を与えていると思うんですね。まあ、もしかすると私たち自身も自分についてどう考えているでしょうか。まあ、非常に小さな存在、社会に対しては影響力など、まあ、ほとんどないと思っているかもしれない。能力や力についても、まあ、自分にはあまり自信はない、そう思っている、こんな私なんてと思うこともあるかもしれない。でも私たちにも主から言葉が与えられている、主からの語りかけをいただいているのではないでしょうか。自分自身が生まれながらそもそもどういう存在かということではなくて、 主がどのようなものとして見ていてくださるのか、主が何を私たちに語っていてくださるのか、その主ご自身に信頼して教えられたことをお伝えしていく、証ししていく、私たち自身がどういうものかというのではなくて、主がどのような方かをお伝えしていく、それも私たちに求められているあり方、預言者と共通するものではないかと思うんですね。ミカが生きた時代というのは、ここに書かれていますように、ユダの王はヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代でした。これは紀元前750年から680年頃だと言われます。でこの当時のイスラエルですね、サマリアを中心とする北王国とエルサレムを中心とする南王国に分かれていますけれども、それぞれ比較的裕福であったようですね。物質的には豊かな時代となっていました。ただ霊的には大敗していました。イスラエルというのはもっと大きな文脈、国際的には南にはエジプトという超大陸国があるわけですね。で北にはアッシリアという、これも大きな国があります。その間に挟まれている、小さな国、小国に過ぎないわけですね。でこの当時も国際社会というのはさらに発展して豊かになっていった。王やリーダーたちは外国や外国の宗教に頼ってこれまで築いてきた繁栄を保とうとするわけですね。そういう時代が来ていました。で特にこのアハズ王というのは、悪い王として知られています。主の宮の中にある宝物ですね、主に捧げられたものをアッシリア、外国への貢ぎ物として送ったりするわけですね。これ非常にアハズや国の在り方を表しているわけですね。主に捧げられたもの、主に捧げるべきものを外国に貢ぐようになる、捧げるようになる、そして自分たちの安全や繁栄を保とうとするわけですね。そういう姿をしていました。表面的にはある程度豊かになっていた都市や町々も栄えていたかもしれない。でも主に対する信頼や主に対する信仰というのは本当におろそかにされるようになっていった。でこの状況というのは私たち見れば見るほど現代の私たちの生かされている文脈によく似ている面が多いのではないかと思うんですね。この現代も物質的には非常に発展している、栄えている、でも霊的には大敗している時代と言えるのではないでしょうか。多くの技術が進歩して生活は豊かになっていっている、食べるものにはそんなに困ってはいない、コンピューターやスマートフォン、電子レンジ、多くの電子機器によって暮らしぶりは豊かになっている。でもこの豊かな生活を守るためには企業や国家に私たちある意味仕えなければならない。地上の権威あるものにひれ伏さなければこの繁栄は保たれない。そういう恐怖や不安が私たちの間にも蔓延しているのではないでしょうか。そして私たちは富や繁栄そのもの、もしくは富や繁栄を約束する者たち、それらに使えようとしている、使えさせられようとしている、そういう状況に私たち置かれているのではないでしょうか。このように見ていくと、この預言者の時代、ミカの時代が私たちの生かされている時代に非常によく似ていると言えるのではないかと思うんですね。そのような中で 預言者ミカに対して主の言葉、主の幻が与えられる。どういう幻であったかというと、まあ、一つ目が2節から4節あたりまでちょっと注目したいと思います。すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちるものよ、耳を傾け。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいを出降りてきて地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のように。これがミカが見た幻、またミカにあった主の言葉です。サマリアとエルサレムについて見た幻とありますように、まあ、ここでは少しこうイメージといいますか、場面を想像してみることがこの予言を理解する助けになると思います。でこの箇所ではまずは非常に大きなスケールでことが語られます。世界全体が、まあ、イメージされているとも言えると思うんですね。全世界の王であり主である神が聖なる宮から降りてこられる。そして地上で商人として裁きの座に立とうとしておられる。また主は御住まいから降りてこられ、地の高いところ山々を踏まれる。山々が主の足元に溶けるというのは、主が燃える怒りを持って降りてこられるから。主は怒りを持って地上に降りてこられる。主が来られると前には高いところとして誇っていた山々も主の前に低くされるわけですね。溶かされてしまう。これは地上の権力者や、まあ、あらゆる偶像、自らを誇る者たちをほのめかしていると言えると思うんですね。主が怒りを持って降りてこられ、その前に自らを誇る者たちが低くされる、滅ぼされる。また実際この高きところというのは、まあこの地理的に場所として高いというだけでなくて、偶像礼拝の場になっていたわけですね。そういったものが、まあ、溶かされ、低くされ、滅ぼされる。誠の神以外のもので自らを誇っていたもの、それらに主の怒りが下る。それらは主の前に足元に、主の前に、主の足元に溶け去られてしまう、滅ぼされるということですね。まあ、こういう主の圧倒的な権威、完全な裁きが語られる。これはミカを含め私たち自身がまず覚えておかなくてはならないこと、私たちが忘れてはならないことですね。神である主ご自身が全世界の創造者であり、支配者であり、裁き主である、この大きなスケールを忘れてはならない。主に並ぶものなど何もないということですね。ちなみにこのミカという名前には実は意味があるんですね。ミカという名前は、誰が主のようであろうか、誰が主のようであろうか、まあ、主とはどういうお方か、そういう意味なんですね。主とはそれに並ぶもののない圧倒的な支配者、裁き主である、まあ、そのことがまず語られているわけですね。また予言の中でミカは、まあ、この後主が、まあ、それだけではない他の主の側面も表していく。誰が主のようであろうか、この主に似たもの、並ぶものなど何もないということが明らかにされていきます。5節、これは皆ヤコブの背きの罪のため、 イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。ではなぜ主は燃えるような怒りを持って地上に降りてこられるのか、地上に臨まれるのか。山々を溶かすほどの怒りを持って主が来られるのはなぜか。それはヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。より具体的にはサマリアとエルサレムの罪のためだ、こう語っているわけですね。でこれ非常にこう興味深いところであると思います。アッシリアとかエジプトの罪のためではない、サマリアとエルサレムの罪のためだと言っている。神の民ではない外の人たち、まあ、つまりこの世とかこの世の人たちの堕落とか罪、大敗的状況に主が第一に怒りを燃やしているのではない、むしろサマリアとエルサレム、神の民の罪について怒っているわけですね。エジプトやサマリアが主に聞きした、エジプトやアッシリアが主に聞き従わないからではない。神の民として一度エジプトから救われ、主が共に歩んでくださったエルサレムとサマリア、それらが今エジプトやアッシリアに惑わされそうになっている。主に対する信頼から離れていっている。偶像礼拝を行うようになっている。その状況に対して主は怒りを燃やしている、そういうことであります。そして6節、私はサマリアの野原のサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴く。見かけの繁栄を誇っているそのサマリアをももはや廃墟とする、ブドウ畑にしてしまう、まあ、そしてその石を谷に投げ入れ、まあ、そのもといを暴く、まあ、これは、まあ、おそらくサマリアの町とか城壁にある石ですね、石を使って、まあ、城壁町が築かれていますから、そのサマリアの石を取り除き、まあ、それを谷に投げ込む。そうしてサマリアの町を、サマリアの町の表面を覆っている、表面を着飾っている石を取り除く、そしてその本質、もといを暴くと主は語っているわけですね。サマリアの町は表面的には繁栄していた、インフラが整備され都市として状況が整っていった、外国からの富が行き交うようになっていた。見かけは綺麗だが、その実質はどうなのか、本質が暴かれる。外国や偶像の神々に頼ることで成り立っている、それに過ぎない繁栄が暴かれるわけですね。私はこの言葉から新約聖書のマタイの福音書、イエス様の言葉を思い起こします。マタイの福音書の23章ですね。マタイの福音書23章27節から28節、新約聖書48ページになりますけれども、25節からお見せします。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側を清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、 お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。この、まあ、イエス様の厳しい言葉ですね。見かけの繁栄や見かけがどのように整っているか、まあ、それがどのように保たれているのか、そのことに私たちは心や目を奪われやすいですね。でも主はその本質を見ようとされる。私たちの表面が覆われているもの、それを暴く。そしてその元いがどこにあるのか、それを明らかにされると、そう語っておられるわけですね。御箇所に戻って7節、そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰る。主は偶像と偶像礼拝者に裁きを下されます。すべての偶像を荒廃させ、いかに偶像が虚しいものであるのか、焼かれて無になってしまうような、本当にそういう虚しいものであるということを明らかにされるわけです。このような裁きがまずサマリア、そしてついにはエルサレムにも下る。そのような厳しい裁きがここで宣言されています。8節から9節、このために私は嘆き泣きわめき、裸足で裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう。誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門エルサレムにまで達する。主は厳しい裁きを行われます。偶像と偶像礼拝者を滅ぼし、本当にそれらが虚しいもの、消え去るものであるということを明らかにされる。誠の神の前に、その足元にろうのように溶かされてしまう。主は確かに厳しい裁きを行われますが、同時にサマリアとエルサレムの罪ゆえに嘆いてくださる方でもあるわけですね。それくらいに神の民を愛しておられます。まあ、そのことをこの8節9節は表しているところですね。このために私は嘆き泣きわめき、裸足で裸で歩こう。まあ、そしてこの箇所はですね、この私が主を指すのか、まあ、それとも御子を指すのか、まあ、少し意見が分かれているところですね。まあ、むしろ御子と主がある意味一体となって語っているところではないかと思います。サマリアとエルサレムの罪が暴かれ、その裁きが行われる。そのことを御子が嘆いている。そして主も同じようにその罪を嘆いてくださっている。いや、神である主ご自身がサマリアとエルサレムのために嘆いている。だからこそ預言者ミカも同じ思いで嘆きを共にしている。そういう思いがここに表されているわけですね。神である主は確かに罪や悪を憎まれる、厳しい裁きを行われます。しかし同時に深い憐れみと慈しみを持っておられる。罪を犯すようなものはさっさと消し去ってしまう。そしてそのことについて心を痛めることすらない、そういうことではないわけですね。むしろ罪人に対して憐れみ嘆いてくださる。罪人が滅びることを願わず、むしろ悔い改めて生きることを望まれる。正義のために確かに裁きを行わなければならない。でもそのことにも深い痛みを 覚えて嘆いてくださる、そういうお方ですね。それが私たちの神主、このようなお方が他にどこにいるでしょうか。もう罪を犯すようなもの、私から離れていくようなものは知らない、そういうふうに言ってさっさと消し去ってしまうのではない。罪人が罪を犯すことにさえ深い痛みを嘆きを覚えてくださる、そういう神が私たちの神となってくださっているわけですね。このようなお方が他にどこにいるでしょうか。そうミカは私たちに問いかけていると思うんですね。神である主は侮られるようなお方ではありません。私たちの本質を本当に見て知ってくださっている、正しい裁きを完全に行われる方ですね。主の裁きを恐れ、主の憐れみのうちにのみ生かされるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの深いご愛と憐れみを覚えて感謝いたします。また同時に王の王、主の主、私たちの支配者、権威者であるあなたの前に恐れひれ伏し、御前にひざまずくものであります。主ご自身のみがすべてを支配し、すべてにおいて称えられるべきお方です。私たちがどうぞ目に見えるものに惑わされて、あなたにのみ捧げるべき恐れや、あなたにのみ捧げるべき礼拝を他のものに捧げることがありませんように。地上には多くのものが権力者として栄え誇っていますけれども、本当にそのことに惑わされることがありませんように憐れんでください。いや、そのように惑わされる私たちを主は深く憐れみ傷んでいてくださいます。どうぞその主の憐れみにのみ生かされるものとさせてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。